入眠湯話。現代の私たちは一年中、季節に関係なく、さまざまな果物を口にすることができるようになりました。ですがそれでも、その季節季節に食卓を彩る旬の果物たちは、私たちに四季の移ろいを感じさせ、また過去の記憶を思い起こさせてくれる特別な存在だと言えるでしょう。そしてたくさんの果物が一斉に出回る日本の秋、その秋を代表する果物の一つといえば、真っ赤な夕日にも似たこれでしょう。というわけで、今宵の夜話は、柿。柿の名の由来は、その赤い色で、赤柿、あるいは暁に由来するといいます。さて、世界の国々には国の旗、国旗があり、国の歌、国歌があります。国の花や国の鳥、なんてのもありますが、実は国の果物、国歌というものもあります。その国を代表するような果物で、例えばニュージーランドならキウイフルーツ、メキシコならアボカド、アメリカはブルーベリー、フランスは桃、フィリピンはマンゴー、中国はナツメ、といった具合です。そして、我が日本の国歌といえば、そう、実は柿なのです。柿。植物としては柿の木ということになりますが、その原産地は中国揚子江の沿岸地域だと考えられています。縄文や弥生といった時代の遺跡からも、たくさんの柿の種が発掘されているそうですから。私たち日本人との付き合いは、ずいぶん長い果物と言えるでしょう。奈良時代になると、それ以前のものよりも大ぶりな柿が大陸からもたらされ、日本各地で、栽培されるようになったようです。ところで、柿には甘柿と渋柿があるのはご存知でしょうか。熟した後と前の柿のことではありません。現在の私たちが普段口にするものの多くは甘柿で、これは赤くなると自然に甘くなりますが、一方の渋柿は赤くなってもそのままでは食べられないほどに渋いままです。そして当初の大陸から日本に渡ってきた頃の柿は、すべてこの渋柿でした。当時、甘柿はおそらく世界に存在せず。ですから、柿という渋い果物を食べるには、干し柿にするなど、 渋を抜く工夫をしてから食べる必要があったわけです。その後、鎌倉時代に入ると、現在の神奈川県川崎市麻生区にある大善寺というお寺で、善寺丸柿と呼ばれる新たな種が突然変異により生まれます。日本初、あるいは世界初の甘柿の誕生です。つまり、赤くなる頃には渋みがなくなり、そのまま食べられるタイプの柿は日本原産ということになります。その後、江戸時代には、さまざまな品種の柿が全国各地で栽培されるようになりました。この日本生まれの甘柿は、ポルトガル人の手によってヨーロッパに、そしてアメリカへと広まっていきました。現在、アジア地域以外で栽培されている柿は、そのほとんどが甘柿で。ですからそのルーツは、大善寺で生まれた善寺丸柿ということになります。そのため英語でパーシモンと呼ぶこの果実は、海外でもほとんどの地域で柿で通じますし、またその学名もディオスピロス柿です。この学名は鎖国下の日本で、長崎の出島に医師として滞在したシーボルトらと共に出島の山岳者と呼ばれているスウェーデンの学者、カール・ツンベルクが名付けたものです。ヨーロッパ世界から見ると、彼は最初に甘柿を発見した人物、ということになりますが、その彼がつけたディオスピロス柿という名前は、ゼウス、つまり神の食べ物柿という意味です。ギリシャ神話に登場する不死の力を持つという食べ物、アムブロシアーをイメージしたのかもしれませんが、ちょっと大げさな名前のようにも感じます。ひょっとしたらツンベルクさんは、自分のアジアでの功績を大きく見せたかったのかもしれません。さて、こうして世界中に日本で生まれた柿が広がっていったのは、もちろん赤くなれば渋みがなくなり、甘く食べやすくなるからですが。ではそもそもこの柿の渋は一体何なのでしょう。この渋みのもとは、ポリフェノールの一種であるタンニンです。柿に限らず、大抵の果実が甘く食べやすいのは、その種を動物たちに離れた場所に運んでもらうためですから。その準備ができるまでは食べられないようにしています。つまり柿の場合は、タンニンを使って渋くして防御しているわけです。タンニンはワインの渋み成分としても知られていますよね。ちなみにタンニンは革製品を作る際、それをなめすのに、すなわちタンニングに使われていたことから、こう呼ばれているそうです。 若い柿のタンニンは水に溶けやすいため、それを口に入れると唾液に溶け出し、渋みが広がってとても食べられないのですが、柿の実が熟すにつれてアルコール成分が発生して、簡単に言えばこのタンニンを固めて水に溶けないようにしてしまうので、食べても渋みを感じなくなります。柿の断面を見ると茶色い斑点がたくさんありますが、あれが固まったタンニンです。ですからそれで渋柿をアルコールと一緒にビニール袋などに密閉して入れておくと、その作用でやがて甘く美味しく食べられるようになるわけです。他にも渋柿をドライアイスと一緒に密閉しておくという渋抜きの方法もあります。ドライアイスから発生する二酸化炭素で呼吸ができなくなった柿は、内部でアルコール成分を発生させるので、やはり渋くなくなります。干し柿も原理は同じで、柿の皮を剥いてしまうと、実の表面に薄い膜ができて、柿は呼吸ができなくなるのだそうです。と、ここまで聞いて、それじゃあそもそも渋いままの渋柿はどうなの？と思うかもしれません。渋柿だって種を運んでもらうためには動物たちに食べてもらわなければならないはずです。では鳥や私たち以外の動物たちは渋みを感じないのでしょうか？そんなことはありません。動物たちも普通、渋柿は渋くて食べられません。これは一体どういうことなのでしょう。実は、渋柿もいつまでも渋いわけではないのです。完全に熟せば甘くなります。ただ、渋みがなくなるまで熟すと、その形が崩れるほどに柔らかくなってしまうのです。柿の木になったまま、ゼリー状になった柿をついばむ鳥を見たことがあるかもしれませんが、要はあの状態が本来は柿が熟したと言える状態なのでしょう。逆に言えば私たちは完熟する前のまだ若い柿を食べているとも言えます。ちなみに人間が渋柿の皮を剥いて干すなど柿の実にダメージを与えて甘くするように、実っている渋柿が寒さで一度凍ったり傷ついたりしても柔らかく熟して食べられるようになるそうで、鳥たちは実っている渋柿にわざと傷をつけておいて後日食べに来るとも言われています。さて、そんな柿の栄養はというと、まずはフルーツに定番のビタミン C です。美肌には欠かせません。同じ重さのみかんやオレンジと比べると、柿に含まれるビタミン C の量はおおよそ倍。また、渋柿よりも甘柿の方が、 より多くのビタミン C を含んでいます。ただし、干し柿にしてしまうと、ビタミン C はほとんど失われてしまうそうです。ただし、ベータカロテンは干し柿にすると2倍に増えます。ベータカロテンはビタミン C との相乗効果で、ウイルスや細菌に対する抵抗力を強め、粘膜を強化してくれます。ただし、干し柿は水分が抜けて小さくなりますが、カロリーもぎゅっと凝縮されていますから、食べ過ぎには注意が必要です。先ほどお話ししたように、ポリフェノールの一種で渋み成分のタンニンも、感じなくなるだけで甘い柿にも残っています。こちらは、悪玉コレステロールを減少させ、血液の流れを良くしてくれます。また、アルコールの分解を助けてくれますから、二日酔いにも効果的です。それから、柿の葉茶はご存知でしょうか。柿の葉には、果実以上に多くのビタミン C が含まれていて、しかもそれは、プロビタミン C という、体内でビタミン C に変化する形質なので、熱に弱いビタミン C と違い、お湯にさらされてもほとんど壊れることがありません。また果実と同じように、高血圧、動脈硬化の予防、二日酔いなど、タンニンによる効果も期待できます。渋みや癖がなく飲みやすいですし、ノンカフェインですから、お休み前にいただくのにもちょうどいいかもしれません。また漢方では、柿の葉は咳止めや止血に効果があるとされ、またヘタの部分はしゃっくり止めや夜尿症に効果があるとされています。柿が赤くなると医者が青くなる、なんてことわざもあります。柿が出回る時期は、これから寒くなる季節と重なりますから。ぜひ、旬の柿を食べて、健康に過ごしたいですね。ただしもちろん、食べ過ぎには、注意してください。タンニンには下痢を止める作用がありますから、取りすぎは便秘になってしまいます。だいたい1日2個程度を目安にお願いいたします。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。